皆さんこんにちは。ネットビジネスアナリスト横田修林です。1ヶ月に1回のポッドキャストの時間となりましたということで、今日もですね、人工知能 AI に関するニュースということで振り返っていきたいと思いますが、相変わらずチャット GPT 絡みのニュースもたくさんありますので、その辺のこともですね、お話ししていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。はい、ではですね、早速なんですが、いきたいと思いますが、こんな感じでちょっとまとめてみたんですけど、たくさんあるんですね。で、今回からですね、少しですね、全部ニュースを紹介すると大変なので、ちょっとトピックをですね、まとめていましたので、その画面でね、説明していきたいと思うんですけど、はい、まず一つ目なんですね。まあ、いわゆるチャット GPT に追い越せということですね。いろんな生成系 AI のですね、まあ、ラージランゲージモデルですね、大規模言語モデルっていうのは出てきてますということで、一つ目なんですが、クラウドですね、10万トークに拡大ということで、一冊の本を数十秒で理解ってですね、これね、非常に今力を入れている、あのチャット GPT を上回る勢いですね、進化している AI なんですけど、これがですね、リリースされましたということですね。そして、インテルはですね、1兆パラメーターの科学向け AI、オーゴラ元 AI っていうんでしょうかね、を発表したということで、まあ、あの、このパラメーターの数、そしてですね、トークン数、そしてデータの読み込みの学習数などですね、この数字で競っているわけなんですが、まあ、重要なのはですね、そのどのぐらい賢いかってことは重要なんですが、今ですね、この数字で結構競争してますねと。はい、マイクロソフトですね、13億のパラメーターで GPT-3.5 超えの数字を叩き出す Phi-1 を発表ということですね。マイクロソフトは OpenAI と提携して、出資してるっていう関係ではあるんですが、自社でもですね、作ってきているということ、この辺がなかなかですね、恐ろしいなという気がしますね。はい、続いて、オープンソースで商用利用可能な大規模言語モデル、ファルコンが登場ということで、まあ、そのオープン AI とかですね、バードとかですね、こういうものを使わなくてもですね、オープンソース版が出てきたということですね。まあ、この辺のですね、まあ、精度ね、今後ね、問われるかなと思っています。はい、続いて、API を呼び出すコードの生成に特化した大規模言語モデル、ゴリラが発表ということですね。なんかね、この大規模言語モデルの名前としてですね、まあ、ラマとかですね、ゴリラとかですね、まあ、こういうような名前がついてるんですけど、これらっていうのは、まあ、動物の名前とかついてるんだけど、なんか、ゴリラって結構ね、強そうなのが今回来たなっていう感じがしますね。はい、続いて、超長文が処理できるオープンソース使用利用可能のラージランゲージモデルの MPT-7B が公開ということですね。まあ、このようなですね、まあ、今のトークン数っていうのが問題になっていて、そのチャット GPT の 3.5 とか4っていうのはですね、文字数の限界があるので、そういうものに対応できるというもので、超長文が処理できるというものが出たということですね。で、国、日本でもですね、黙ってませんよということで、国内ではですね、ベネッセがですね、生成 AI を活用した次世代型コンタクトセンタープロジェクトを開始とか、僕ちょっと注目してる会社があるんだけど、メタリアルですね、生成 AI プラットフォームのメタリアル AI を一般公開したということ、そして NTT もですね、国産生成 AI の開発を本格化し、年度内には提供予定ということで、ソフトバンク、NVIDIA と生成 AI で協業ということで、5G、6G アプリ提供へということですね。まあ、この辺ですね、ちょっと、まあ、ソフトバンクはですね、オープン AI ともですね、この間話をしてますけど、日本ではですね、注目かなって気がしていますね。というですね、いろんな大規模言語モデルが出てきている中で、Bing の方もですね、進化してますよということで、Bing チャットの iOS ウィジェットが公開ということでですね、Skype の Bing AI チャットも待機不要にということですね。で、Bing の AI チャット、デスクトップでも音声入力が可能に。Bing チャット、Chrome など Edge 以外のブラウザーでも利用可能にと。Bing の AI チャットの単数が20から30に緩和、1日あたりの合計は300ターンまでできるようになったということですね。まあ、この辺ですね、チャット GPT-4 なんかではですね、まだまだ制限かかってるんだけど、この Bing AI はですね、チャット GPT-4 が搭載されてますので、この辺が緩和されるということはですね、嬉しいなという気がしますよね。そして Bard の方はですね、結構ですね、EU と今揉めてますね。EU のデータ保護規則の必要情報不足でローンチが延期されるって話が出て、まだまだベータ版なんですけど、正式版が出せないという現状になってるんだけど、そんな中で Google はですね、このバードに搭載されている Palm 2っていうのをですね、新しく出しましたということで、これは GPT-4 レベルの能力になるんじゃないかって言われてるんだけど、例えば面白いなと思ってるのは、パラメータ数をですね、 パーム1の場合は5400だったのに対して、パーム2は3400というふうに実は減らしてるんですね。これ普通増やすのが普通なのに、減らしてもレベルを上げるっていうですね、まあそのちょっとコンパクトにしたっていうかですね、形でしょうかね。学習トークン数はパーム1が7800億に対して、パーム2が3兆6000億ということで、トークン数は増やしてますよということですね。そして GPT-4 に匹敵するスコアを獲得しているということで、期待できるというものなんで、これも楽しみですね。で、今度はですね、Notion ですね。Notion AI にですね、新しくプロジェクト管理っていう機能が追加になりましてですね、ここでもう Notion の中でいろんな AI を使ってですね、処理していくということができるので、この辺も注目かなって気がしてるんだけど、そんな中で ChatGPT も負けちゃいれないってことで、またですね、アップデートがありましたということで、2つ大きいアップデートありましたねと。1つ目、5月31日頃ですね、アップデートありましたが、続き読むボタンが出るようになった。これすごい便利ですよね。続きを書いてとか言わなくてもですね、もうボタンが出てるので、押したらどんどん出てきますからね。そして、やり取りのダウンロード可能になったということで、過去のね、やり取りをですね、記録するのが嫌な方はですね、ダウンロードすることもできるし、そして一連のチャット内容を共有できるシェア機能もつきましたねと。で、検索機能が Bing に変更になりましたということで、ChatGPT と Microsoft の連携っていうのは進んでるなって気がしますね。そして、公式ChatGPT アプリが iPad にネイティブ対応ということで、iPad でもですね、使えるようになるということは非常に便利かなって気がしますね。あとはですね、その Apple Pencil の手書き入力に対応してきたらですね、結構面白いなと思うんですけど、対応してるのかな？ちょっと後でやってみたいと思いますね。はい。そして6月13日にですね、チャット GPT のアップデートがありまして、これがね、結構すごいんですよということで、まず一つ目がですね、モデルの改善ということで、新たな GPT 3.5 Turbo 16K が導入されたということで、開発者は一度に日本語で約8000文字の処理が可能にということで、その処理する文字数っていうのはどうしてもトークン数の関係があって、日本語不利なんですけど、日本語でもですね、これが拡大されたことによって、かなり使いやすくなってくるんじゃないかなと思いますね。続いてコスト削減。開発者向けのコストが大幅に削減され、入力トークンのコストが 25% 削減されるということで、API を使ってですね、こうやり取りするときにですね、どうしてもトークン数がですね、多くなるとですね、当然コストがかかるわけですね。これが大幅に削減されたということですね、嬉しい話かなと思っていますね。なんとですね、25% ぐらい安くなったという話ですね。そして、新機能の導入ということで、これがすごいんですよね。関数の呼び出しというファンクションコーリングという新機能が追加されましたと。開発者はチャットボットが外部ツールを呼び出したり、自然言語を API 呼び出しに変換したりすることが可能ということで、その、自分たちの、チャット GPT とですね、他のサービスとか関数を呼び出してやるということができるので、まあ、かなりですね、このプラグインとか使わなくても、チャット GPT だけでいろんなことができるなということで、非常にいいなと思いますね。チャット GPT の 3.5 ターボは3月1日にですね、出たものから比べて3倍のスピードアップしたということで、ちょっと4はもっさりしてますけど、3.5 はさらにね、早くなるということで、これね、6月13日にアップデートが終わっていますということですね。で、ここからはですね、まあ、いろんな AI に関するサービスということで、時間の限り紹介していきたいと思うんですが、マイベスト GPT 活用で Twitter でおすすめ家電を紹介。そして、チャット GPT が搭載されて AI キャラクターと会話ができる、キャラチャットが完全無料化。これ LINE で動くのかな、で出てますね。そして、リモボイスですね。議事録文字起こしサービスですけど、チャット GPT を社内チャットで使えるサービス、GPT コネクトが開始ということですね。で、カカクコムがチャット GPT のプラグイン提供ということで、まだ日本の会社はどうでしょう？食べログとカカクコムなどしかまだ出てないのかな？もうちょっと増えてくるといいなと思っていますが、はい、続いてのニュースなんですが、ドロップボックス、AI 検索ツール、ドロップボックスダッシュベータ版公開ということで、まあ、ドロップボックスでのファイル共有サービスなんですけど、まあ、この AI を使うことによってですね、ファイルの中に書かれている内容をこう見つけ出してですね、探せるようになったらですね、まあ、キーワードだけじゃなくて、これこれのファイルあるみたいな感じですね、これとこれあるよみたいなのを教えてくれるとですね、嬉しいなと思いますね。はい、ライブドア、ニュース記事の要約を AI が自動的生成する新機能のベータ版リリース。この流れは結構進みそうですね。よくブログとかで冒頭にですね、目次を載せるとかってことあったじゃないですか。これの次はですね、今度要約を載せるみたいなこととかが今後出てくるのかなって気はしますよね。ニュースでこれが実装されたということです。Amazon、多数の商品レビューを要約する AI 精査レビューを試食、試験中って話が出てますね。 そしてワードプレスの純正プラグインに AI がブログを執筆してくれるジェットパック AI アシスタントが登場みたいなものとか出てきていますということですね。あとはジャランに AI チャットで提案がついたりとか、マインクラフトに GPT-4 が搭載されたものが入ったりとか、ミロもですね、ミロ AI をですね、発表したりしていますねということですね。そして、ステーブルディフュージョンですね、画像生成 AI の方ですが、高性能モデル SDXL0.9 を発表したということで、これね、今までもかなりステーブルディフュージョンって賢かったんだけど、さらにね、賢くなったということで話題なので、皆さんも試してみてほしいなと思います。そしてですね、LINE で使えます、誰でもビジョンに変身できる AI ビジョンメーカー、これ面白いんでね、皆さんもよかったら遊んでみてくださいってことですね。そして、画像や動画から背景を切り取ることが可能な AI ツール、バックグラウンドリムーバー AI。これ以前にもですね、こういうツール、リムー BG みたいなのあったんだけど、今度はですね、もっとそれが賢くなってる感じです。しかも画像だけじゃなくて、動画もね、切り取れるということで、面白いなと思ってますね。はい、続いて Google レンズ、皮膚の状態を検索可能にということで、皮膚を写すだけですね、状態分かるようになってくるということですね。ステーブルディフュージョンでスマホでも数秒で画像生成ができるというスナップフュージョンというものが出たということですね。これも楽しみです。Adobe 生成 AI のFirefly にですね、イラストレーターや Express にも導入したということで、この辺もね、Adobe の生成 AI は、ね、かなり注目ですよということですね。Google フォト、好きな写真の被写体を 3D で際立たせることが可能に。これね、またいずれね、動画で説明しようかなと思ってるんですけど、面白い機能です。はい、あとですね、初の生成 AI グラビア写真集、サツキアイの集英社の発売が終了したということですね。これもいろいろね、物議を醸し出してますが、こんなニュースも入ってきてますね。で、iPhone で顔の動きをキャプチャーし、数分でアニメ化するっていうサービスとか、テキスト入力で音声合成とフェイスモーションを生成できる AI サービスの声モーションなんかも出てますねと。そして Facebook のメタですね。ボイスボックスという音声生成 AI も出してますし、演説を AI で分析するという、カエカスコアポリティクスっていうのが出たりとか、音声のクローンサービスで犯罪が増加してるって、オレオレ詐欺が増えてるって話とですね、ビートルズの新曲が AI によってジョン・レノンの歌声をもう一回中止ですね、出すということは年内に出るということが発表されてますねということです。マイクロソフト365、ウェブアプリの有料版で文字起こしが可能になったなど、たくさんニュースが入っています。皆さんもよかったらですね、チェックしてみてください。ネットベースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。